三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、VHS によるオンラインビデオレンタル店カセット館を運営しております後藤と申します。
本日は金沢映画祭4日目、はい、9月22日ですね。
そうですね。今回の4日目はちょっと昨日までとかのそういう田舎ホラーバイオレンス系とはちょっと少し、まあ、経路が違う感じ で、まあ、主にそういう SF ホラーとか
SF とかファンタジーみたいな
異世界の恐怖を描いたみたいな、それ系の、まあ、今日明日はそういう感じのラインナップですね。
そうですね。
はい、でまず一発目からですね、
はい、ミディアン、
はい、完全版となってます。僕はちょっと見てなくてですね、はい、で昔見た記憶があるんですけど全く覚えてないので、ちょっと僕からはあまり何も言うこともないんですが、いかがですか。
僕はね初めて見たんですけど、なんか見たような気がしてたんですけど、全然見たことない映画でした。
はい、話としてはあれですよね、まあ、そういう夜の種族と呼ばれる、はいはい、まあ、そういう人間の裏の世界でずっと歴史で生きてきた闇の勢力と、まあ、人間が戦うみたいな話ですよね。
ね、ちょっと違うんですよね。クライブ・バーカーが監督で、はい、そのホラーの、ね、大御所大家ですよ ね、
そうですね。
ホラー小説
ホラーといえばこの人みたいな。
そう、昔ムーで特集があって冊子みたいのがあって、それを、はい、まあ、途中まで読んで嫌になって読むのやめちゃった
内容は何回っていうかちょっと分かりづらいかな。
子供にはね、めんどくさかったですね。ね、クローネンバーグが医者で精神科の医者みたいなので、はい、それで
殺人、
そう、主人公が、はい、お前は殺人でもう何人も9人殺してるんだぞってなんか洗脳するんですよ。
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、はい、あ、ブラックで
よろしいですか。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あ、はい、
都ホテルのカフェルームっていうか、はい、喫茶コーナーで。
そうですね、なんかホテルの喫茶店に聞いたらちょっと高いんじゃないかって軽減のねしたんですよね。なんか1杯1000円ぐらいするんじゃないかと思いきや400何十円とか60円、しかもさ静かで
ね、
椅子も座りやすくて、
お客さんも少ないから喋ってね、今までタダでなんかいろいろ使って申し訳ない心苦しさがあったのでここでね、ちゃんと金を落とすということでそれでですね、まあ、ミディアンなんですけど、はい、主人公がね、そんでなんか洗脳されて、なんかミディアンっていう地名に自分は行かなきゃいけないんだみたいな、はい、それでそれが墓地なんですよね、ミディアンっていうのが。
遺跡ってなんかパンフレットに書いてあります。
墓だってすごい言ってましたよ。
あ、字幕でそうなってた。
あ、そんで一緒に精神科に入院している人も狂ってて、俺もミディアンに行くんだみたいなあ、俺はミディアンから来たんだみたいな、そういう感じのこと言ってて、で行ったらなんかヘルレイザーみたいな化け物がいっぱいいてヘルレイザーもクライブバーカー原作でしたっけ。
あれでしたっけ。
でも、だったらそんなような気がするな、
はい、
それでいっぱい化け物がいて、なんかね普通に会話できるんですよ。
そうですね、だからそんな奇跡みたいじゃなくて、あくまちゃんと知的生物というか、
そう、人間をナチュラルって呼んでて、お前ナチュラルだからここに来るなみたいな、食うぞみたいな食べるのはダメだ、起きてて許されてないみたいな揉めてるんですよ。
ヘルボーイに出てきたなんかエルフ族とかなんかトロール族とか、ああいう感じでちょっと近いようなんですよね。
なんかまあ思い思いの格好してるんですけどまあ自分でどこまで選んでるか分かんない。あ、そう、一緒に入院してるやつは自分でね、くるって顔のことがない、あの紙製でビーって切って皮剥ぐんですよ自分で。
はい、知らないんですか。
そう、そんでその切り取った後、あ、死んじゃうんですよ。そのミディアンでは、その切り取った皮がめくれた姿の化け物として、は
い、存在してるんですよ。転生するみたいな感じなら、
そう、これが俺の本当の姿だみたいになって。
もともと人間じゃなかった。
人間なんですよ。
でも人間じゃないけど、その夜の種族に、
まあ、自分で言えば慣れる感じって、
あと、あ、そう、
主人公はその一番なんか立ち悪そうな化け物に噛まれるんですよ、食ってやるっつって、はい、そしたらそこからなんか感染みたいな形でその種族になっちゃう。よくは適当な感じかな。
完全に人間と別個のなんかそういう生命体っていうんじゃなくて、なんかちょっとこうつながりがあり、まあ、進撃の巨人だと思って
ね。で、そんでね、主人公の彼女が彼に会いたいっつってそこを訪ねてくんですよ。はい、 それもね、まあでもね、実は僕ね、この映画20分ぐらい寝てしまったのでよく分からなくなっちゃった。
120分のうちの20分は
そう、
まあでも残り100分あればまあ、
うん、
そういう問題じゃない。
まあなんかね、
その完全版って書いてあるんですけど、
そうですね、
何がどう完全版、
もともと不完全版見てないのでわからない。
いや結構あの分数的には違うはずなんですけど、もともとのは本当に90分と100分ぐらいとかなので、
そのぐらいのサイズで見るのがちょうどいいと思いますよ。
30分ぐらいかなり増えてるはずなんです。
あ、そんでね、そのクライブバーグが分数、医者が連続、実はその主人公に濡れ衣を、あ、そうそうそう、濡れ衣を着せてて、あの殺人鬼だったっていう。
はい、
オチで最後このクロネンバーグと主人公が対決するんですよね。主人公の彼女と対決するんだっけな、はい、主人公の彼女も最後その主人公に噛まれて、はい、あの夜の種族になっちゃう。
あ、なんか狼男みたいな、吸血鬼が狼男みたいな感じ。
そうですね、
噛まれた。
そうそう、そんで、みんこの主人公じゃなくてクロネンバーグが先導して、あそこは化け物がいっぱいいるぞっつって、はい、殺人鬼の巣窟だみたいな、町の人を先導してそこに、はい、あの警察隊を率いてやってきて、はい、もうすごい壮絶な殺し合いになるんですよ。
そこはなんかちょっと面白そうな感じでしょ。
そこら辺はね、ものすごい寝てました。
一番のクライマ
ックス。そう。なんかね、全体的にあの作りはね、すごい丁寧なんですよ。
はい、
そういうクリーチャーとか、その当時、時代なりに
90年代ですね。
そう、はい、あとオープニングとエンディングにね、クライブバーガーってロゴがバーンって出て、はい、ナイトなんとかっていう、
ナイトブリード、
あ、ナイトブリードっていう、そうそうそうそう、
ね、
はい、そういうタイトルがバーンって流れるのとかね、それかっこよかったんですよ、音楽もかっこいいし、
まあ、ダニー・エルフマンって、まあ、有名な人ですよね、他になるやつがちょっとすぐ出てこないですけど、
そう、それでね、本当ね、ちゃんと見たかったなと思いました。
はい、あ、なるほど。そういう意味でちゃんとした完全版として、ちゃんと、
そういうことじゃなくて、寝ないで
寝ないでの完全版として、ちゃんと、
そうそう、
自分の中での完全に取り込んで
ました。そう、寝ないで通常版が見たかった。完全版長いから。俺ね、あんま完全版とか好きじゃないんですよ。
あ、もうそうですね。
もともとね、そうやってカットして成立したものをわざわざ長くしないでくれって思うんですよね。
よっぽどなんかそういう政治的な事情でカットとか、そうだったら分かります。
すごいね、その映画大好きで何回も見て、もっと見たいって人は見ればいいと思うんですよ。うん、
もう DVD の特典とかでつけとけばいいと思いますよ。見た人だけそこだけ見て脳内保管してとか、
ね、
そういうので、ね、いいんじゃないかなって。
そう、
2時間とか2時間半とか3時間とか、
なんかもう忍耐力が必要になるじゃないですか。
そうなんですよね。だこういう SF とかホラーで120分って結構なあれですよ
ね。
なかなか持続しないですよ。
そう、まあね、今朝ね、僕なんか寝るの失敗して朝の5時に目が覚めちゃって、まあちょっと仕事もしてたんですけど、そのせいでね、今日このこれか今日この今まで3本見たんですけど、はい、全部うとうとして、
なかなか飽き
て、そう、次の2本はね、もう一番後ろの通路側の席に座って眠くなったら立ってるっていう。マウスオブマッドネス、その次なんですけど、カーペンターの、
はい、
ジョン・カーペンターの、
これ僕はちょっと前見た時にそうでもなかったので、音楽はいいんですけどね、いいやと思ってもパスしてしまいましたね。
メガシャキ飲んだのにうとうとしたんですよ。だからもうこれはダメだって思って、ね、
話もなんか変なあれですよね。保健調査員の主人公が、
はい、
まあ、なんか調査の街花を訪れるんですけど、だんだんなんかそういう異世界がどうとか、
ベストセラー作家がいるんですよ、村上春樹急に売れてるホラー小説なんですけど、
はい、
その作家が失踪しちゃって、出版社の依頼で調査に当たるんですよ、
はい、
で本当死んでたら保険金が下りるし、見つかって生きてれば原稿がもらえる、はい、どっちにしてもその出版社はその白黒はっきりつけなきゃいけないって言って、はい、行くんですよ。
その本があれですよね、なんか呪われてるみたいな本なんですよ
ね。そう、その本読むとね、発狂して殺し合いが始まっちゃうっていうね。この前もキングスマンがそういう
なんか洗脳するという
か、ね、そう、あのスマホにSIMカードを仕込んであって、それから発する電波か電磁波かなんかで発狂してみんな殺し合いしちゃうっていうので。ずっとあるんだなってこういうの
、まあ、そういうのよくある話というか、まあ、昔からある感覚がある話なんですよきっと。マウスもこれ94年の映画ですね。
そうですね、
まだ CG とか入ってないですよね、だから変なあれですよね、なんか木組みの化け物がなんか追いかけてきて、
う
ん、 頭にいるのが全力疾走して走って逃げるし、
もう、でもね、これもね、やっぱね、ジョー・カーペンターの映画の中ではかなり作りが丁寧な方で、見応えはすごくありましたよ。
なるほど。話は、なんか最後はあれなんでしたっけ、なんかもう現実か非現実かわけがないみたいになって言って、で本はなんか出版されるんですよね、最初
に。本はね、出版されて、しかも
大ヒットみたいな、
大ヒットして映画化もされて、本を読まない人は狂わないじゃないかって言ったら、そいつらは映画を見るって言って、
で最後に主人公がなんか映画館に行って、ウェッハッハッとかって笑いながら、さ自分が映ってるんですよ、
その
映画
に。あ、そう
でちょっともう
ドキュメンタリー映画だったのかな
実は撮られてたみたいな感じ
ねえ。
でもう最後にもう世界はどんなってんのかとか、自分の頭おかしいのか
でもね、最終的に死体とか何もなかったから、人がただいなくなってるっていう描写だけだったんですよ、本当に殺し合いが行われてたらね、至る所死体だらけになってると
思う。あっちの世界に行っちゃったみたいな、
そういうことなのかもしれない
ですね。もしかしたら主人公が狂ってるだけで、その脳内の映像とかかもしれないんですけど、
はい、これもね、カーペンターの演出とか編集とかね、かなり撮影とかも冴え渡ってる、すごいしっかりした映画でしたよ。見応えはありました。あの特にね、その調査にその出版社の秘書みたいな女と、はい、その作家の担当の女と街を訪ねるんですよ、はい、そのホップスエンドっていうね、その小説の中にしか存在しない街が、その表紙を切り抜くとその街の形になって、はい、それがあの、はい、バルチモアじゃなくて なんとかどこどこだみたいな、ニューハンプシャーだみたいなこと言って、
はい、もう面白そうです。なんか仮面ライダーディケイドみたいですね。
そうそれでそこ行く途中ね、あの主人公が寝てるんだけど、はい、その女担当の女が運転してるとね、なんか最初は自転車を追い越すんですよ、そういう少年が乗ってて、で次に対向してくる自転車がいて、全く同じ自転車で服も一緒なんだけど、顔がおじいちゃんなんですよ。でそんでさ、またもう1台来たらそれを跳ねちゃうんですよ、はい、うわやべえっつって起きて、警察呼ばなきゃっつって言ってたら、その人は助けてくれっつってバーって逃げてっちゃう。そのおじいさんがまた町にもいるんですけどね。
でちょっともうその時点でわけわかんないような感じ。
その辺のね、なんかね、
ちょっとデビッド・リンチのなんか、マルホランドドライブとか、ロストハイウェイとか、
そう、ロストハイウェイに画面が似てるんですよ、あの、中央センターラインをバーって、あの、ライトに浮かび上がる感じが。
まあ、時期的にもロストハイウェイ97年とか、そのぐらいなんで、まあ、近い感じ。まあ、まあ、その手は先ですけどね。これ、あの、今、出演者の僕見てたチャールトン・ヘストンって書いてあるんですけど、
チャールトン・ヘストンね、誰だか全然分かんなかった
です。あれですか、なんかその出版社の社長かなんかじゃないかって違いましたっけ。
なんかね、オープニングの、あのクレジットでは、はい、ホッブス何々チャールトン・ヘストンって書いてたんですよ、はい、だからホッブスタウンの誰かなのかなって注意してみたんですけど、
町長とか
よく分かんなかったんですよ、町長なんか出てこなかったような気がする。
まあでもジジイ、多分なんか偉そうにしてるジジイが出てれば、それがチャールトン・ヘストン
そうか、それちょっとよく分かんなかったですね。
まあ多分ちょっとなんでしょうね、出てるのは、多分名前だけで、でも一番ギャラ誰にももらうみたいな、タンポテツロみたいな、そういう
そう
はい、ところで、まあでもあれも基本あれですよね、ちょっとうとうとしちゃった
うとうとしてやばいって思って後ろで、だからあのね、その主人公がホッブスエンドで泊まるホテルの絵が見るたんびに変わっていくんですよ。最初カップルが向こう側向いて背中を向けてる絵が、次に見たらバッてこっち女の方がこっちを振り向いてる絵になってるみたいな、でまた見たらなんか今度金女が、あ、男女いなくて丸太が転がってるみたいな、そういうのがあって、あのそれがねうとっとした時にバッてなったから、前の絵とどこが違ってるのか判断できなかった時にしました
それ結構致命的な、
うん、そこね後で DVD 確認したいなって思うぐらいちょっと気になったんですけど
劇場で今回見てる意味ないじゃん。
本当そうなんですよねえ、
そうなんですよね、それがあるんですよね、結局よく分かんないまま見てたら、何のために見てたのか分からないっていうですね、まあ、ちょっと悲しいものが
あるんです、まあ、でもまあ見たからいいかなみたいな気持ちもあるんですけど、 ほぼ 見まして 95% ぐらいは見ましたよ、
はい、あじゃあまあ見たそれはもう見たって言い切っていいと思う、ね、
そうただもう本当コクってしただけなので、は
い、そう完全に意識失ってた時間が
時間がそう 何分続いたとかではないんですよ。
あじゃあ大丈夫、
その後もう経ちましたからね、はい、もう寝そうになった時はただね本当こんなね小説なんかで人が殺し合いするほど発狂するかとか
一時読んでない時期なわけです
そう
絵一枚だったら分かりますパッて見てわーってなるんだったら、音楽とかだったらまだしも
ねえ
文字で
そうそんなだまず書いてる人が書いてる最中にクソなんだったら狂うだろうし、
そう英語オンリーじゃないですか、ね、
そうしかも編集者がまず狂うだろうし狂った時点でもう作業止まるじゃないですか、
構成してる人がまだおかしくなる
そう
出版にこぎつけ
社食当時はまだね DTP が盛んじゃないから社食の配列してる人が狂うし
出版までいかない
行かないですよしかも映画作るなんてシナリオを書く人が進撃の巨人で言えば町山さんが狂うし
本読みの段階でみんな狂っちゃうから現場入りできない
ねえ本当そうですよ真面目に読まないあの監督とか役者たちで作る
まあそこもまあ妄想の映画みたいなもんですよね、分かることは言わずに、なんかそういう
だから発狂と出版はね、そのね食い合わせが悪いんだから読んだうち全員が狂うんじゃなくて5人に1人が狂うとかだったら話は分かるですよ。
最後まで読んだら来るとかあったらいいかもしれない、
ね、
そういうあるでは、まあ、その曖昧ですよ、読んだら来る、具体的に書いてないんですよね、最後まで読んだら来るとか、そういうわけじゃないですね、
そうそう、あの社長がね、あなたは読んだのかって、俺は読まんっつって言って、
ああ、言ってましたね、確かに、はい、私は興味ない、金しか興味ないとか、
そん
な
そう、だからでも、この探偵じゃなくて、調査員は、そこにヒントがあるんじゃないかって、あらゆる本を全部読むんですよ。はい、
まあでも割と主演のサムニールは結構あれです、良かったですよね、演技っていうか、あ
この人サムニールっていう人なんですね、
良、
かったです ね、
あれですね、オーメン3で、ダミアン成長したダミアンを演じてた人なんですね。
あ本当に、
ただあのジュラシックパークの 1-2 で主人公の博士を演じてた人です。あとあれです、あれにあの吸血鬼が人類上回った世界の何でしたっけ、イーサン・ホークが出てた映画、
あ夜のやつ、
あそうです、あのなんかで血がなくなってみんな暴動が起きたりする、
30 days みたいな、
じゃなくてですね、なんかなんかイーサン・ホークが主人公で、まあ、その映画にすごいなんか悪い、一番悪いボスみたいな役でサムニールが出てたんです。
おお、
結構そういうなんか悪魔とか異様のものとかを扱った映画によく考えたらよく出てる人
お
まあそういう意味ではすごいハマってたんじゃないかな、
なんかねすごい結構風貌が変わるから、あれこれどの人だってちょっとね、はい、髪型とかヒゲで混乱しましたよ
いやでもなかなかまあ良かったんじゃないですか、
ね、本当ね、リアルタイムで見てたらすごい好きになって、その年のベストに入れそうな感じの、
そうですね、リアルタイムで見てたらまた違ったかもしれないですよね、
多分ヒドゥンとか、あヒドゥンが80年代か、
ヒドゥン80年代です、結構前です
ね、そうですね、94年たらパルプフィクションとかですかね、
もうそういう時代で CG とかも割と出てくるぐらいの時代の、バーチャルウォーズとか確かそのぐらいです、
バーチャルウォーズ、
はい、あのしょうもないか芝刈り機の人が気が頭くなって、なんか
あ見てない、ね、
トランセンデンスみたいにこうバーチャル世界で支配してるとか、しょうもない話ですよ。ちなみにバーチャルウォーズも2時間ぐらいある映画なんでつまらないですよ、なんですけどかなり経ってから監督が20分ぐらい追加したディレクターズカット版って誰も望んでないんで出したんですね、だやっぱり完全版だからいいとか、そんなことはね決して見てる人は本当に望んでるのかっていうのをちゃんと考えた方が
本当そうですよ。
しかも完全版がそのなんかこうあれですよね、それが一番スタンダードとなっちゃうのが一番困りますよね、
本当そうなんですよ、
完全版以外はもう絶版とか上映もできなくなるとか、地獄の黙示録とかそんな感じになってるじゃないですか、
スターウォーズとかね、
そうです、特別完全版しかもう上映できないとか
みたいな、 ET とかね、
そうです、なんかアニバーサリーなんとか、
もういい加減にしてほしいですね、
カメサイっていう昔の当時のはその時のバージョンで僕ら感動したわけですから、変な追加されてこれは本来やりたかったとか
改変されますしね、
困っちゃうんですよね、映像綺麗にしてるだけだったらまだいいんです、
本当そう、
はい、
はい、じゃあ
ということで3本目は僕も ね見ました、ただ先に言ってしまうと僕はですね、今のところ見た金沢映画祭の、はい、今年の金沢映画祭の中で旧作ものではこれが今のところ暫定1位ですね、
ブロブ宇宙からの不明物体ですね、
はい、これは86、8年の映画で、脚本のフランク・ダラボンという人が、 あの後にグリーンマイルとか、あとミストとか
ですね、この後やる霧っていうタイトルなんですけど、ミストとね通ずる世界観でしたもんね。
そうですね、同じような感じで、なんで本当あのスティーブン・キングっぽいんですけど、でも別にスティーブン・キングは全然ブロブや関係はなくて、まあ、話としては田舎町にうにょうにょしたスライム状の物体が起こってきて、人間をパクパク食べながら、
油身みたいな、
そうそうそう、でどんどんどんどん大きくなるっていう話ですね。でそこに謎の軍隊みたいなのが出てきてみたいなのがよくあるような話、パターンとしてはですね、っていうところで、これ一回50年代ぐらいにあのスティーブ・マックイーン主演で、あのマックイーンの絶対の危機っていうタイトルで映画があって、それのリメイクなんですよ。それも現代ブログなんですけど、で、まあ、オリジナルは結構昔なんで今見てちゃちいんですけど、オリジナルにもあの映画館にブログが襲ってきて人がたくさん襲われるってシーンがあるんですね、
は
い、でこの映画結構そういう通常のよくあるモンスター映画のセオリーから外しているところがあったりしまして、まあ、その主人公のヒロインの彼氏のフットボーラーみたいなやつがいるんですね、はい、でそれが速攻死ぬとか、
そうですね最初なんでこの人出てんだろうみたいな、不良がなんか主人公に取って代わるみたいな、はい、
しかもその不良が最初バイクに乗って何をするのかと思ったら、なんか全力疾走したら橋を飛び越えようと、
走りが途中で分断されてて、そこを飛び越えようとしたら失敗して崖に落ちる、
でホームレスに自陣で割られていい人たちこれ何やってんのっていうのが、一人ここの遠吠えみたいなやつが、
そう
でもそいつが途中から主人公に取って代わって、まあ、大活躍するっていう、
そうなんですよ、まあ、主人公はあの女の子なんじゃないですかね、まあ、
そうですね、主人公はまあヒロインの方でしょうね。
そう、あの女の子はなんて名前の人ですか、
まあ、ケビン・ディロンが多分不良なので、
全然知らない人ばっかりだ、
そうですね、もう全然申し訳ない、ショーニー・スミスじゃないですかね、
ショーニー・スミスかな、
女性っぽい、ドノバンは男の名前じゃないですか、リッキーとかも
そう、アイダ・ショーコちゃんに似てて可愛かった
ちょっと昔のアイドルっぽい感じで、ちょっと縦長の顔でした、
すごい可愛かったんですよ、なんかほっぺがぷくっとしてて、
なかなか良かったですね、
でもね、後半ね、はい、あの家から抜け出した後の服がなんか変なポロシャツみたいな、なんちゅう可愛くない服なんだズボンだし、
まあ、最初はあれですよね、その彼氏と初デートに行くってなんでおめかししてるんですけど、まあ、後半はもう適当な感じで、
うん、まあ、家で夜抜け出してるから寝巻きみたいなもんなんだろうけど何の味気も、はい、素っ気もない。
で、あとあのよくアメリカの、まあ、そういうホラー映画とかモンスター映画では、
うん、
あの子供が死なないっていうのは基本的な
常套句で、あれびっくりしましたね、
あるんですけど、まあ、子供7、8歳ぐらいですかね、少年が死んでしまう、
しかも少年が11時ぐらいまで夜中抜け出して、
お母さん許してます
よ、ね、そうです、13日の金曜日みたいの見に行ってた、
そうそうそう、最初にあれなんですよね、その、まあ、ヒロインの弟とその友達が、そのヒロイン家に行って、でお母さんになんか映画見に行きたいとか言ったら、何見るのって言ったら、ホッケーマスクの端で暴れやつだったらお母さんそんなクズ映画見ちゃダメっていうのは僕らが今まで必ず映画見てきた、
映画館にいる我々がみんな気まずい思いをする
セリフ、山の一家みたいなわざわざ東京から金沢俺たちは何やっているんだって、
まっとうなことを言われてちょっと冷や水を浴びせられたような気分になっちゃう、
で映画見に行っちゃって、そこであれですよね、あの映画のネタバレシをずっとベラベラ喋って気持ち悪い親父があ
れね、新世界の東映で、はい、ケンさんの映画見たらそういうおじさんがね、はい、いて、これでケンさんがこの後殴りつけるんやみたいにすごい言ってたの、
まあ、
思い出しましたよ、まあ、多分そのオールナイトであそこやってるから、
う
ん、あの毎晩見てるんですよ、同じ
の、そうですね、もうみんな知ってるからってなる、
そう
で、そこにブログが押し寄せてきて、まあ、別にブログって名前じゃないですけどね、まあ、モンスターは一応、まあ、便宜上ブログって言いますけど、でその天井に張り付いてて、そのネタバレばっかして親父をまず見ようってこう、
そうですね、
あれですよね、あのね、伸ばして
ここブログにちょっとね、なんか触手が伸びてなんか殴りつけるみたいな人とか、はい、巻きついて引きずり込むとか、あとはなんかただ取り込んでぶちゃぶちゃのまま、はい、そのね全部取り込めようって思うんですよねまあそれだとみんなすぐやられちゃうから、
そうですね、一応スライム状の物体なんですけど、まあ、スライムっていうよりはもうちょっとこんなウンコの塊みたいな、で触手になってヒュンヒュンヒュンヒュンなんか振り回しながら体掴んだりとか、
そうなんです、
体掴んだ時代ってなんか足がちぎれそうな気がする
んですけど、ね、体掴んだ時点でもう取り込めるじゃんって思うんですけど、う
ん、そこはなんか調節できるんじゃないですかね、
そこはね、割とご都合主義 で、
ね、
そう作者側のいい感じに、
ね、
動きになっちゃう、
でその、まあ、映画館から、まあそのヒロインの弟と友達とあとヒロインと3人逃げて、 で下水道のところで、まあそのはい、ヒロインの弟の友達が一回そのグローブに引きずり込まれちゃって、ヒロインがどこだどこだって探したら半分溶けかかってる状態の子供がヌバーって、
そうあれは本当びっくりした、
あれドキッと
しますね、子供が死んじゃうなんて、
しかもちゃんと見せて、
そう、
はい、あれはちょっとびっくりする、ね、
手がなかったですもんね、
そうですね、半分溶けてもうあらーって顔がデローンってもう 目もないような感じになっちゃってて、あれはびっくりします、まあ一瞬ですけどね、映るのは一瞬なんですけど、はいはい、でそのでもうヒロイン子供はなんかちっちゃい排水溝みたいなところは逃げ出させて、ヒロインだけはピンチみたいになった時に不良が助けに行くんですよね、であいつがもう不良下水のトンネルのところにもう目の前にブログがいるんですね、はい、やばいってなった時に不良がこうバイクに乗って、こ
う
側面走行して間一髪
で
去って避けてブログの上の方を取って、あそこで僕ちょっとね泣きそうになったんですけど、あこれがなんかもう映画の原点だみたいな感じで、はい、活劇の原点みたいな感じ でちょっとああいいなって思って、でその後そのもうブローブがどんどんでっかくなって、で軍隊の人たちが来て、でなんかブローブの正体がどうやらそういう宇宙から勝手にやってきたものじゃなくて、なんか実験でなんか人間の手によって作られた細菌兵器みたいな、でなんか核以来のなんかこれ兵器だと か、うん、なんか世界も支配できるとかめちゃくちゃなアホみたいなこと
ね
これも絶対出てくるんですよね、あいこの軍事利用とする変な軍人みたいな、
うん、
僕みたいなんですけどジュラシックワールドでもなんか出てくるんですよね、
あ
なんかその生態をいじった恐竜を実験なんか軍事利用するバカな軍人、
そうでしたけど
見た人
僕も見たけどね寝た途中寝てたのであんま記憶がないんですよねダメなんですよもう本当
立っていけた方がいい
本当立ってみたいですよね、
完全に熟睡した寝起きで見た方が
いい、そうなんですよコンディションの調整、
まあ、映画特に映画館ってのは本来って暗い中でソファーに座ってるわけですから、寝ろって言ってるようなもんですからね、
とユナイテッドシネマ全席指定で立ち見がないから
逆に
立ち見れない、
ソールドアウトで立ち見はありえないですから、ね、
そうなんですよ、
でちょっとまあそのブログの話戻っちゃうんですけど、でそので軍隊、まあ、軍隊っていうか変なその特殊部隊みたいなのがブローブと戦うんですけど、じゃブローブのことを一応、研究とかしてたくせに、
ええ、
全然ブローブのこと分かってなくて、でブローブは寒さに弱いんですよね、
そうですね、
のくせに寒さ用の武器とか一切持ってなくて、ええ、火炎放射器とか爆弾とか、
そうそうそう、
まあ、火はもしかしたら効くかもしれないですけど、銃弾なんか効くわけないのにダダダダダダって、ね、バカじゃねえのこいつらって思って、
そう主人公の女の子がかっこよかったんですよ、弱点は寒さよって
、あいいですね、あそこ燃えますね、であの消火器をブシューってやって、はい、来た消火器切れたあの他のおっさんとかも、あ消火器ここにもあるぞって言って、はい、でシューシューシューって戦うんですよね、あの辺はねすごい良かったです、で最後の方にその不良のやつがなんか人工降雪機ですよ ね、
そうですね、
あのなんかスキーのシーズンが迫っているの で、でそれをトラックに乗って突っ込んでって、でバーンってやって、
そうあそこ突っ込むなよって思ったんですけど、
ね、死ぬ気だったんですかね、
でで隣に横付けして浴びせてればいいのに、
そうです、ね、もしくはてっきり突っ込ませてギリギリで僕はあの、ね、不良だけパッて逃げるのかと思ったんですけど、普通にシートベルトしたまま、
そう不良普段あいつシートベルトなんか絶対しないはずなのに、なんであの時だけシートベルトしてるんだって思って、
まあ、人の車だからじゃないですか自分のバイクは別に壊れてよ、人
う
ちのもの汗で弁償させられるかもしれない、でそこであれですよね、あのピンチになった不良を助けるためにヒロインがなんかかかってきなとか言ってマシンガンみたいなダダダダって、まあ、完全にあのエイリアンズリプリーの真似なんでしょうね、
あ
でもかっこよかったですよね、
そうなんですよ、あの女の子がすごいかっこよくて好きになっちゃう、
で最後にそのブログは完全に凍りつかせて、いや終わった終わったって思ったら変なエピローグがあって、なんかその途中で変な神父さんが出てきて、
あ、そうですね、
牧師ですね、でその人が冷凍室に逃げ込んだ時にブログ一瞬襲われるんですよね、でそこにブログのその、はい、まあ冷凍になってちょっとだけポロって取れた破片みたいなのが、それをなんかビーカーみたいに入れて採取してるんですよね、
その前にね神父はね火炎放射器でもう焼かれてました、
ちょっと顔を焼かれて、
そう
で最後に出てきた時も髪を飲み放題でちょっとあの頭もおかしい
固めになってた
福永方言みたいな感じになって、でなんかちっちゃいなんか南部の方なんですけど、黒人さんたくさんいたんですけど、なんかテント小屋みたいなしょぼいところで、
はい、
なんか変なあの説教してるんですよね、
もう超信者みたいになっちゃった、
そうだから
キリスト教原理主義みたい、
普通の教会からも追い出されちゃったでしょ、わけわかんないことばっかり言うから、でなんか最後にそのちっちゃいあの本当に手のひらサイズぐらいのブログをビーカーに入れてるのを眺めながら、
はい、
もうすぐ神の裁きが来るんだみたいなことを言ってるところで 映画が終わるっていう。
はい。
だここもあれですよね。まあ、今日この後夜あるミスと霧でもなんかそういう変な宗教気違いババアみたいな。
そうですね。脚本書いたダラボンがそういうキリスト教原理主義みたいなのを嫌ってんでしょうね。
うん、多分そういうのあるんでしょうね。極限状況で逆にああいうのが力を持っちゃって余計場を混乱させるみたいな。やっぱそのアメリカの闇みたいな。そういうのを入れてるってところがあるんでしょうね。でこの、まあ、ブローブ宇宙から踏み込むと88年の映画なんで、まあ、CG 技術が出てくる前ですね。
そうですね、光学合成でね、
はい、だ最後にもう本当に10メートルぐらいのでっかくなったブローブが街中を散々暴れ回るシーンがあるんですよ、ね。明らかに合成に見えるシーンもあるんですけど、でやっぱり僕は燃えましたね。 あの辺のケレン味とかですね。
羽生結弦さんがポーラーサークルっていうので撮った、はい、あの映画の中の構成にブログが似てました。
あったんですか。
そう、
多分意識されてるんじゃないですかね。
そうかもしれないですね。
結構これはファンが多いんで、まあ、見てる人です。日本では一応ずっとビデオしか出てなくて、最近よく DVD まで出たんですけど、っていうのは結構根強いファンは昔からあれです。結構あとそういうユーモアも聞いてましたよね。そういう、まあ、子供たちが映画見に行くシーンとかもそうですけど、一回途中でなんかあの保安官のちょっと彼女みたいな、
は
い、あのお姉さんが、お姉さんのおばさんがなんか電話をかけるんですね、警察署に、電話ボックスから。で保安官呼んでいってたら、保安官食事中です、オペレーターの人がいるんですよね、でパッて見たらその保安官がブログに食われてたって逆の意味で食事中だったっていうような、結構そういう細かいユーモアも聞いてて、すっごい面白かったですね。いや僕はこれちょっとね感動しましたよ。はい、いや、いい映画でしたね。でも小野さん、ちょっとこれもあれですね、うとうと、
これもうとうとしちゃった
どの辺でうとうとされてたの？
もう30分くらいするとうとうとしてくる
ああ、なるほど。でも結構テンポが早いんで。
そうですね、
割とだってもう5分後ぐらいにはもうブログ出てきて、ホームレスの事情を襲ったりとかして、あんまりそういうダラダラしたシーンってなかった
ん
です
よね。まあ、そういう、あの出来が悪いとかそういうことではなく、
体調
の問題でうとうとしちゃうんですよダメなんですよ、もう本当に。
なるほど。
じゃあそういうわけで、この今はねちょうど孤高の遠吠え2回目を
上映
している最中で、
あの金沢映画祭で同じ作品を期間中に2回とか複数上映することって基本ないんですよね、
はい、
でも孤高の遠吠えは昨日続けて、そして今日も上映するという、まあ、どれだけ力を入れてるんだっていうところはあるんですけれども、
でその後霧が7時半からですね、
はい、これはあのスティーブ・キン原作で、まあ、フランク・トラボンが監督をした、まあ、ミストっていうのは現代、まあ、霧って意味なんですけど、で日本で公開したのはカタカナの英語で、まあ、ミストっていうタイトルだったんですけど、まあ、金沢映画祭バージョンで霧っていうタイトルになってまして、
は
い、
白黒でやるんですよね。
そうですね。でもともとフランク・ドラゴン監督はこれは白黒が合う映画なんだっていうようなふうに言ってたんですね。で白黒を想定してもうライティングとかそういうのも含めてもともと撮ったみたいなんですけど、ただ一般上映するときに白黒じゃ、まあやっぱり若い人来ないよねとかあったりするんで、とかまあそういう事情的なこともあってカラーになってるんですけど、今回の白黒版っていうのは要は監督からしたら本来上映したかったバージョン、中身は同じなんですけどね。でじゃあの DVD の特典とかでは日本でも見れたりはするんですけど、このモノクロ版が日本でスクリーンで上映するのは、まあ、確かこれが初なはず、
ね、
まあ、なので僕はかなり大期待してるんですが、小島さんはパス。
僕この前ねテレビ東京で録画したの見たばっかなのでそういうのなんかね、期間を置かずに見るとね、まあなんかあんまり満足度が低いっていうのがこれまでの経験であるのでやめます
僕はもうかなり何年も見ていないので、
はい、
まあ、それもあってかなり、まあ、爆音っていうのもありますし、
ま
あ、大期待しているっていうところですね、はい。
で
まあ、そういう感じで今日は終わるんですけど、はい、明日はあれですよね、小泉さんもう早めにも
う
帰られる。
そうですね、僕ね空の大怪獣9を見たら帰ろうかなと思ってます、ね、
で明日も今日と同じようにそういう、まあ、モンスター映画とか、
そうですね、
まあ、そういう SF 怪奇を、
監督の、ね、トークは見たかったんですけど、うん、ちょっとあの仕事もあるので、本当は今夜帰った方がいいような気がするんだけど、どうしようか。
取
って4連泊で取ってあるんですよね。それしか取れ安いのなくて、
まあ、宿ですからね、他の人に選ぶのもあるからね、
チケット。どうしようかな、今夜も帰ろうかな、ちょっと仕事あるんですよね。
いや、まあ、結局まあ 泊まらなかったからってお金を持ってくるわけじゃないですか、まあ、
こっちで仕事すればいいんですけど、できるかな。そういうわけで、じゃあまたさよなら、
はい、また来年ですね。
あ、そうですね、
来年になりますかね。
ちょっとあのレポートはこれが最後となります。
そうですね、
なんかね、まあ、僕らがこうしてねサポーターに絶対なった方がいいよって言ってたら、
そうなんです、
今年初めてね、来たって人もサポーターになっていましたっつって、
僕は結構ツイッターとかでちょこちょこやり取りさせられている方がいらっしゃるんですけど、今回ですね、初めてその方に来ていただいて、
若い人がね、
で今回は初金沢なのにいきなりサポーターになって、でなかなかすごいじゃないですかって言ったら、僕らこの三平夜間を聞いてて、サポーターになった方がいいんじゃないのかっていうので、なっていただいたとかで、
ちょっと僕らは、僕らね金沢映画祭にちょっと貢献してますよ、
お寺さん来ますかっていう感じで、
はい、
っていうところなので、僕らのこの貢献度も、ね、はい、なかなかなものというところで、まあ、僕はちょっと明日、まあ、その後も夕方ぐらいまでちょこちょこ、
はい、
一応見るんですけれども、ただ僕も最後、ちなみにですね、明日最後に上映する SF ボディスナッチャーだけはまあ見ないで買います。だって面白く
僕もね2年前ぐらいに 見たんですけど、
はい、この正直ドナルド・サマーランド出てる版ですね、人面犬が出てくることは有名ですけど、いや、あれ面白くなかったんですよね。だから今回って、
はい、
一応一連の流れになってて、一番最初に初日の一番最初に上映するのが、人類創生っていう、まあ、いや原始人の、
はい、
要は人類の最古のバイオレンスですね、で一番最後に上映するのは SF ボニースナッチャーっていう、まあ、ある意味人類が次のステージに進化して終わるような話なので、もう一番最初の、まあ、人類退化しているところから人類未来まで田舎ホラーの編成が続いていくような、
なるほど、
でそういう一連の流れになってるんですよ。実は小野寺さんは外に言ってましたね、はい、
はい、
っていうところで、なんでちょっと最後なんですけど、ちなみに今回ですね、小泉さん、今回の金沢映画祭総括するとどうでした？はいはい、
僕ね、
まあ、分かってないですけど、
そうですね、無人区が良かったですね、なんだかんだでね、はい、こう一番なんか心にべっとり張り付くように残ってるのは無人区ですね、は
い、う
ん、そ
うです、僕も無人区インドと、あとまあさっき見たばかりなんでブログで、ね、
ただもう本当立てこの日は4本見てるので、なんか本当これ一本見て3日ぐらいその後何も見ずに過ごしたかったなっていう。
インド国道もその日一本だけ見たらあと3日ぐらいは映画館行かなくてもいいかなぐらいで、余韻に浸りたいぐらいの傑作、
ね、そうなんですよ、無人区良かったな、本当嫌な人間しか出てこないですし、そういうところもすごい好きですし、
最後に主人公はほんのちょっとだけ改心でもないですけど、ちょっと見せる男気を見せるっていうところも良かったですし、まあ、話的にも本当に珍しいというか、うなかなか変わった映画で面白かったですね。
ドライブインみたいなところでぼったくりなんですけど、はい、
あの
たくましさみたいなのがねすごいいいなって思うんですよ。
もう隙あらば金を取る、
一回給油1万5千円を取るっていうね、まあ、俺計算なんですけど、
たくりでもないですけどね、何倍ぐらいですから、 そこら悪い人間でもないんですけど、ただなんかあれですよね、いろいろ話聞いてると結構こういうの、まあ、僕もなんですけど、やっぱ寝ちゃうことが多かった
ですね。もう本当寝ましたね。
僕も初日は寝てましたね。スパイダーベイビーとか、もし悪魔的にもちょっと寝てしまったぐらいなので。ちょっとですね、
今日は3本ともうとうとはしましたね、はい、そうだからちょっと僕はもうおじさんだからダメなのかもしれないっていう。
でもオールナイトはあれですよね。
あ、オールナイトは元気でした。
それやっぱりその
言えない
オールナイト、その前にちゃんと寝てたからっていうこと
です。その前に寝たんですよ、はい、キングコングパスして寝ましたからね、
やっぱりちゃんと寝る、はい、もう考え予算は難しいんですけど、配分が
そうなんですよ、
ちゃんと体力をきちんと温存して、で無理に連チャンはしない方がいいっていう、
5時に起きたらもうミディアンを諦めるべきだったんですよね。
そうですね、
全然寝て、
次に備え
マンソブマットネスから来ればよかった、は
い、ただマイル券とか基本これ作品指定なので、
そうなんですよ、
無印の券じゃないんですよね、だからその券を買ったらもう基本それを見ないと紙くずになってしまうので、昔違いましたよね、確か
昔は何でも見れたんですけど、
何枚券みたいな買うだけで、ただこの一昨年ぐらいからかな、なんかそのもう券、作品指定の作品になっちゃったので、ちょっとそれを買っちゃったら基本、まあ、見るしかないかな。
そうなんですよ。じゃああとはもう当日券で200円高いけど無駄にするぐらいならそれでもいいんじゃないかなって感じがしますね。
そのレア作とか あの本初公開お披露目とか絶対見るとして、旧作の、まあ、見ても見なくてもって、うん、どっちにしようかなって悩んでるものはただも買わない で、
そ、 うです、ね、
その時当日見たくなったら、買うぐらいでもいいんじゃないかなっていう風に結構見方をいろいろ考えないと、なんか思うより楽しめないっていう。
あ、まあ、僕ね無人区がとにかく一番良くて、はい、その2番手どれかなっていうと、まあ、どれかこうつつけがたいんですけど、マッドマックス、ブラックエース、悪魔の生贄の3作品がちょっと並んでる感じです。
あ、なるほど。じゃあなんかこの先はあれじゃないですかね、はい、前半の3日間で帰ってもよかった。
まあでもブログ見れてよかったですよ。
あ、でもいいやでしたよね、面白いですよね、うん、
そう、そういうわけで、はい、ではまた来年もよろしくお願いします。
来年にまた
さよなら。
さようなら。
じゃあちょっと回しておきましょう。ありがとうございました。あ、いや、
あれでも今日じゃああれですか、もし帰られるとしたら飲み会には参加されない可能性はあるんです
か。飲
み会はね、僕も参加しても途中で帰ると思うんですけどね。多分結構遅い、
仕事あるからきついなって思って、ただ、
ミストが一応126分で、だから9時半過ぎで、で多分実際始まるのは10時過ぎとかそれぐらいになると思うので、多分完全に終わったら12時くらいとか過ぎとか
なっちゃう。あれが、飲み会が終わるのか。
あ、そうですね、
まあ、12時ぐらいならいいんですけどね、はい、ちょっと宿を 歩いて30分ぐらいなんですけど、
今回宿は近くで取れたんで、はい、
あ、今日は近いんですか。
あ、はい、もう全然近いです、もう駅からすぐ近いです。
お、いいっすね、
はい、ホテル金沢エコノとかいう。
あ、はい、安いですか。
いや、あ、まあ、5000円ですね。
お、
まあ、
なんだ悪くないです。じゃあ全然俺の一泊7000円ですからね、片町。いや、でも片町結構町だから高いんですよね、
はい、今日だから5000円だったっていう。